本日の聖書箇所を朗読いたします。新約聖書ローマ人への手紙8章の35節から39節です。新約聖書の311ページの目の段になります。お読みいたします。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。このところから勝利の秘訣と題しまして西本浩一先生に御言葉を取り継いでいただきます。
はい、皆さんおはようございます。メッセージの前に短くお祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、2月もいよいよ終わりとなり、暖かい春を迎える季節となってきています。どうぞまた私たちの心の中にも私たちを愛し、また私たちのために命を捨て死の中からよみがえられたイエス様がまさに義の太陽のように私たちの心の中に輝き、また神様のその豊かな恵み愛によって私たちの心をも温かくしてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時をお導きくださり、神様のお言葉によって私たちは励ましと慰め、そしてまた何よりも救いに預かっていくことができるようにお導きくださいますようにお願いします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今年ももう2月の終わりとなってきています。最近のニュースを見ると、昨年ウクライナでロシアの侵攻が始まった、それからもう1年になってきているということを私たちは知るわけです。まだその戦いが終わる兆しが一向に見えないわけです。そしてまた日本でも北朝鮮からミサイルが発射される、また台湾でもこの中国の脅威、そうしたいろんな不安な要素が私たちの周りにあります。また私たちの身近な一つの問題としては、この地震のことがあるんではないでしょうか。トルコ、シリアでもう大きな地震が起こり、そしてまた4万人以上の方々が亡くなった。日本も地震大国です。決してよそごとの話ではない。私たちはどうしたらいいのかということを思うわけなんです。現状は本当に平和な日本で、私たちは毎日生活をしているわけなんです。しかしどこに私たちのこの人生の勝利があるのか、実は聖書にそのことが示されています。それは一つのことは、この神の愛、それが私たちの勝利の秘訣である。今読んでいただきました聖書の中にもローマ人の手紙8章35節に、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですかと出てくるわけなんです。そしてこのことは終わりの39節のところにも、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。キリストの愛、 実はそれが私たちのいろんな悩みや苦しみに対する神の答えであるということです。確かに現実っていうのは35節に出てくる苦難、苦悩、迫害、飢え、裸、危険、剣というようなですね、そういう私たちに対して苦しみを与えるものっていうのは現実にあるわけなんです。神様信じたからこういうものがなくなるのかっていうと決してそうだとは言えません。苦悩ってあるんですけれども、心の悩み、この間も電話で、匿名の方ですけれども悩みがありますって言ってですね、30分ほど私はお聞きしました。もう今は本当にこの悩める時代ではないだろうか。もう生活は便利になり豊かにはなってくるんですけれども、しかし心の悩みっていうことは尽きることがない。しかし神様は私たちのそのような悩みをも知ってくださり、解決を与えてくださる方である。何よりもこのキリストの愛、イエス・キリストが私を愛してくださる、その愛によって実は私たちの心、そしてまた生き方は変わってくるということです。この手紙を書いたパウロという人もかつては愛が分からなかった。彼は迫害者だった。自分は正しいと言って相手を攻撃してしまう、それは私たちにもあるんではないでしょうか。あの人は間違っている、自分の方が正しいんだ、ひょっとしたら言葉で攻撃しているかもしれない。そして自分の態度でもう自分が正しいんだ、そういうような思いで接しているようなことがあるかもしれないわけなんです。ですから私たちの周りには争いが絶えない、また時にはそれがもう自分自身に跳ね返ってくるっていうこともあるんではないでしょうか。しかしパウロはイエス様の愛によって彼は心が変えられた。そしてまた私たちもこのイエス様の愛をいただいて変えられることができるわけです。こんな私たちでさえも今もキリストは愛してくださっておられる。このキリストの愛ということを見るときに、聖書の中でイエス様が親しくしておられた3人の兄弟、マルタとマリア、ラザロというですね、3人の兄弟がこのベタニアという村に住んでいました。そしてイエス様をまた弟子たちをおもてなしをする、もうイエス様はたびたびその兄弟たちのところに来て親しい交わりを持っておられたわけです。ところがこの末っ子の弟のラザロが重い病にかかってしまい、もう二人の姉はですね、なんとかイエス様に早く来てほしいと願っていたんですけれども、ついに兄弟は病のために死んでしまった。そして墓に葬られたわけです。そこにイエス様が来られた。姉のマルタはもう少し早く来てくださったら弟は死ななくて済んだのにってですね、もう悲しくなったわけです。そしてまたマリアも泣いていた。イエス様はその姿を見たときにどうされたのか。そのラザロが葬られた墓のところに行かれました。そしてなんとイエス様も涙を流された。英語の聖書を見ると Jesus wept、 ただ二言だけなんです。イエス様は泣いた。でもそこにイエス様の愛、その弟ラザロに対する愛が涙の中に表されているんではないだろうかと思います。 私はこんな話を聞いたことがあります。それは南米アルゼンチンで、もうビリー・グラハムに匹敵するようなですね、伝道者が集会を開いた、未信者の人たちがたくさん集ってきたわけです。でそしてイエス様を信じたい決心する人たちが次々と起こされていった。でその集会終わってからですね、一人の女子大生が質問がありますって言って、その伝道者のところに来たそうです。なんとその女子大生はもうそれこそ食ってかかるようにしてですね、もう神様もキリストも十字架も全部インチキだって言ってですね、言ったわけなんです。伝道者は驚いてですね、いろんなことを持って神様の愛を説明したんですけれども、もう取りつく島がない。もうついには、じゃあお話は今日はここまでにしましょう、また機会があったらお話をぜひさせていただきたいですって言って、そこを去ろうとしたそうです。でもその瞬間にですね、自分の心の中にとどめさせるものが起きてきて、なんと彼はその女子大生に、少しお祈りさせていただいてもいいでしょうかと言ったそうです。なんと彼はその場にひざまついてですね、その女子大生のためにお祈りをしていった。すると涙が出てきた。もう5分経ったか10分経ったか、もうそこにひざまずいて涙を流し祈っていた。そして祈り終わった時にふと上を向いて女子大生をこう見たそうです。するとその女子大生は、今まで誰一人自分のために涙を流して祈ってくれた人は一人もいませんでした。もうそう言うや否や、もう彼女もそこで泣き崩れてしまった。等しく泣いた後に彼女は言ったそうです。先生、もっとイエス様のことを話してください。私は信じます。愛は理屈ではないということです。愛は実際のことである。私たちもまた悩み苦しみ心が痛む、誰が自分のために一緒に泣いてくれるんだろうか。それこそイエス様はあの十字架の上で、自分が十字架にかけられた時に一言も責められなかった。むしろその十字架につけた人たちのために、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないでいるのです、おそらく涙を流して自分を十字架につけた人たちのために祈られたんではないだろうか。そして実際には手や足を釘で打ち抜かれて血を流された。イエス様が流されたのは同情の涙だけではなかった。その人たちの罪を許すために自らが肉を裂いて血を流してくださった。これがキリストの愛であるということです。この愛から私たちを離すものはない。確かに苦しいこととか辛いこと悲しいこと現実にあります。でも自分のために身を裂いて血を流してくださるのはイエス・キリスト以外にはおられないということなんです。36節に、あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。実はこれは詩編の44編の22節の 言葉をそのまま抜き書きした言葉です。私たちはほふられる羊とみなされている。もう死に引っ張られていってしまっている。じゃあこの言葉の背後になるのが何があるのかっていうと、神様私を助けてください、その思いがあるわけなんです。じゃあその切なる願いに神様はどう答えるのか。37節を見ると、しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。パウロはそう言ったんです。いろんな苦難、心の苦しみ、そしてまた人から迫害、意地悪される、また地震でも食べ物がない、もう着るものもなくなってしまった、戦争が起こって危険や、もう剣、自分が傷つけられ殺されてしまうっていうような、そういう苦しみに私たちは現実に遭うかもしれない。しかしこれら全てにおいても、もうこういうことが全部自分に襲ってくるようなことがあったとしても、私たちを愛してくださる方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私は一つの仲介書を見ましたら、超勝利者ってですね、出てたんです。超勝利者なんだ、もう超って言って金メダル取った人がいましたけれども、本当にそれだけの圧倒的な勝利を神様は私たちの心に与えてくださる。まあ、私はこの言葉を見たときに俵米子さんという方を思い出しました。もう何年も前に天国に凱旋されましたけれども、私は実際にお会いしたことあります。まあ、彼女は17歳女子高生の時にお母さんが重い病で亡くなる。もう自分のことを世話し愛してくれてて、もうお母さんが全てだって思いが彼女にあったと思います。そのお母さんが病で亡くなった。もう自分自身の毎日の生活の喜び、もう希望、自分は失ってしまった、もう生きる気力もない。ついに彼女は重い墓なんで鉄道で自殺する。死んだと思ったのに気がついたら病院のベッドの上に寝かされていた。体が動かない。しかし徐々に回復してきて、ある時看護婦さんが少し体を起こしてみましょうかって言って自分のこの体を起こしてくれたそうです。そしてその時に彼女が見たものは何か、両足が切断されてない、そして自分の左手も切れてしまっている。残ったのは右手にある指3本。もう17歳の女子高生にとってはもうショックだと思います。まあ、彼女は寝れない寝れないって言って睡眠薬をため込んで、そしてそれを飲んで死のうと思っていた。しかしそういうところにキリスト教の宣教師がやってこられた。なんで自分のところに来てくれるんだろうか、全然知らない赤の他人なのに。でもそういう中にこのイエス・キリストの話を聞き、そしてキリストが十字架で死なれた、それは私たちを愛するために命を捨ててくださった、それは私たちの苦しみや悲しみ、 そしていろんなことに対する憎しみや絶望感、その罪のために身代わりとなって死んでくださった。まあ、彼女はもうなすすべがない、もうベッドの上でイエス様信じます、信じたわけです。すると不思議なことが彼女の心の中に起こった。神様はこんな自分をも生かしてくださっておられる。そして今まで指三本しか残らなかった自分に何ができるのか。ところがこんなもう不具な自分をもイエス様を愛して、そして身代わりになってまで自分に命を与えてくださっておられる。何よりもイエス様が愛してくださっておられるんだ、そして生かしてくださっておられる。その思いに立った時に指三本しかない、それが指が三本もある、心の思いが変わったわけです。三本も神様は残してくださった、この三本で自分は生きていける。そして事実その指三本で、まあ私も神戸でお会いした時にご家族の写真見せてくださって、娘さん2人がセーター着てですね、ニコニコして写っている、このセーター私が編んだんですよって言われて、私は驚きました。そしてもう普通の生活を私はできます。なんとそこでもう私にリンゴを切ってですね、3本の指でリンゴを剥いて、まあ、私に食べさせてくださったわけです。本当に驚きました。心が変わるんだったら人生も変わる。その自分の打ちひしがえたこの心を癒し、そしてまた生きる命を与えてくださるのは死の中から蘇られたこのイエス・キリスト以外にはおられない。自分にはあれもないこれもない、全部失った、そういうような消極な人生から自分にはこれが与えられている、このことができる、それはイエス・キリストの愛によって私たちは愛されて変えられることができるわけです。パウロもこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者ですとはっきりと言ってます。私たちもまたこのイエス様が私を愛してくださっておられるんだ、そのイエス様の愛によって私たちのこの打ちひしがえた心の中にも本当に愛の勝利を与えていただき、そしてまた私たちの心を引き上げてくださって、喜びと感謝を持って生かしていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは周りを見るならば本当に苦難やまた苦しみ不安にもう取り囲まれているような状況です。パウロは確かにこれらすべてのことがあるけれども、私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者ですとはっきりと断言しています。どうぞまた私たちもいろんな悩みや苦しみをこのイエス様にお委ねし、お任せし、そしてまた私たちの心を癒していただき、そして復活したイエス様のその永遠の命をいただいて、新しく生きるものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ神様がお一人お一人に、この信仰によるところの勝利を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。